2024年1月5日金曜日、時刻は午前8時27分になるところです。さて、モンテーニュですね。荒木先生のモンテーニュ第9章晴れやかな地で、それの込み出しはですね、学識についての見解に昨日から入っておりまして、で、まあ、紹介した3つのモンテーニュの言葉がありますね。で、それを受けて154ページのところに荒木先生のまず文章がありまして、こうなっております。エセーには良い性質、よく生まれついた人々、よく生まれついた美しい女性たちというような表現がしばしば現れる。これはしかし、そうでない人々を想定し差別して優れた側の人々とだけ意見を交わそうというものではなく、理想とも思われる高度の内容を解き、そのレベルへ参入する者たちを待つという論の立て方によるものであろうと、別の主題について五章で検討したのだった。すでにそう検討しておりますよと、差別とかそういうことではないですよと、お互いに高みへ行きましょうということですよね。この仕方ではない場合は、我々という言い方を用いて、それらの二種の人々をすべて同じに見、自分自身をもそこへ加えて、人間全体が心がけ努めるべき目標へ向けて揃える方式となる。ですから、まあ、よく良い精神とか、よく生まれた人という言葉でない場合は、そういう言葉を使わない場合は、我々という言い方を用いて、それらの二種の人々をすべて同じに見、自分自身をもそこへ加えて、人間全体が心がけ努めるべき目標へ向けて揃える方式となる。ということで、モンテーニュの言葉を二つ引用しておりますね。まず一つ目、モンテーニュ曰く、我々はこんなふうな言い方を心得ている。キケロはこう言っている。これはプラトンの考え方だ。これはアリストテレスの言葉そのものだ。などと。しかし我々は、我々自身はどう言うのだ。どう判断するのだ。どう行うのだ。オウムでも同じようなことは言えるであろう。我々は他人の意見や知識をしまい込む。そしてそれで終わりだ。それらを我々のものにしなければならない。我々は他人の学識によって学者になることができるとしても、少なくとも賢明な人間には我々自身の知恵を持ってしかなることができない。少なくとも賢明な人間には我々自身の知恵を持ってしかなることができない。エセー第1巻第25章、教師ぶることについてより。で、もう一つ、モンテーニュ曰く、私はまたすぐさま我々の国の教育の無能さという問題に立ち返る。それは我々を善良で賢明な人間にすることでなく、学者にすることを目的とし、それに成功したのだ。 それは徳と英知を追い求め、それを抱き留めることを我々に教えず、その後の派生と語源を我々の頭に刻みつけた。エセイ第2巻第17章、うぬぼれについてより、というこのモンテーニュの言葉を受けて、荒木先生ですね、当時の学校制度の実態、教育内容の詳細とは別に、モンテーニュは彼の着目した範囲の中に発見される人間を真に生かすようにはさせない、ある人間阻害、人間抑圧の要素を強く批判、摘出しようとしている。そしてそれは、個々人が、人間すべてが努めて向かうべき方向であって、他の要素への依存を退け、自分の特質の精錬を目指すことを呼びかけるものだ。この方向が徳であり英知であって、不随鬱積などは影もなく、ラブレーとはまた異なる晴れやかな開放感が漂い出る。これは明智というものだ。明智、そして明智と呼ぶと、こう書いておりますね。上で漢字で明智というものだとこう書いた、さらに追い打ちをかけて、ひらがなの読みをこの荒木先生は念押ししてるわけですけれども、モンテーニュ曰く、我々はこんなふうな言い方を心得ている。キキュロはこう言っている。これはプラトンの考えだ。これはアリストテレスの言葉そのものだ、などと。しかし我々は、我々自身はどう言うのだ、どう判断するのだ、どう行うのだ。オウムでも同じようなことは言えるだろう。我々は他人の意見や知識をしまい込む。そしてそれで終わりだ。それらを我々のものにしなければならない。我々は他人の学識によって学者になることができるとしても、少なくとも賢明な人間には、我々自身の知恵をもってしかなることができない。私はまたすぐさま、我々の国の教育の無能さという問題に立ち返る。それは我々を善良で賢明な人間にすることでなく、学者にすることを目的とし、それに成功したのだ。それは徳と英知を追い求め、それを抱き留めることを我々に教えず、その後の派生と語源を我々の頭に刻みつけた、となっておりますね。いかに、まあ、知を得て、他の知を得て自分のものにすることはいかに大事かということは、もうこれずっとこうね言われてることでもあって、もう本当に500年も前から、まあ、それを説くこの門弟にはいていたという、なんかもうそういうことも含めていつも言ってるんですけれども、なんか本当に現代を生きてるような感じがするんですよね、門弟に。まあ私も少なからず本を読んで、 で自分にとってはっと思った箇所は筆写して、でその筆写するということは中井久夫先生もそうされているということを知った時にはなんかすごくまた改めて共感したんですけど、でまあ読んでてなんかハッと思うということは人若松英輔ですね、あの批評家の人が、だからそのすでに自分の中にあるものだというふうなことをまあ門天じゃないけどはまたそこを言ってるということを今言ってるわけですけど、でも多分そうだと思うんですよね。で自分の中にあるものが何かふっとこう読んでて、本を読んでて200ページぐらいのものがあったとしたら、その中でも自分の中に感じ取るものっていうのは人によって全然違うと思うんですよね。だからその部分を感じ取ってそれを筆写して、で、まあ、少なくともなんていうんですか、それで終わりではなくって、まあ、自分の中にあるものですから、そこから自分自身のこの学びっていうか考え方、まあ、それをこう深めるとか、さらになんていうんですかね、深める広める、まあ、そういうものになってるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、いずれにしろもともと本を読むっていうことは自分私にとってはまあ自問の自答のための何かエッセンスを得ようとするために本を読んでるんであって、まあ、活字が好きということでは全くないので、ですから、まあ、モンテーニュがちょっとこう解いてくれてる、知って終わりじゃないでしょうということにはまあ、そんなになってないんじゃないかなというふうに自分でちょっと自負をするんですけれどまあ今回のそのモンテーニュも改めて読み直しながらちょっと自分のねそれこそモンテーニュの、まあ、魂にこうね染み込ませるっていうか、でその自分自身のその精神をより良くするというところに働きかけると、まあそうしていかなければとこう改めて思うこのモンテーニュですがといったところ、時刻が8時まもなく40分になるところです。以上です。